今回はですね、アメリカの大統領選の、後のですね、アメリカの行方といいましょうか、特に我々が一番心配している経済、とりわけ目先的には財政の崖、これがどうなるかということなんですけれども、実は今日本では7日のちょうどお昼時にあたりまして、結果はまだ出ておりません。しかしながら、要するに残った7州のですね、競り合いでどっちに転ぶかで勝負ありという形になっているのは間違いございません。その中でどうやらやはり予測通りですね、オバマが再選という形で、議会の方はですね、これはもうアイオワの先物市場等の非常に確率の高いデータでも、あるいは選挙の専門家の方も共通の意見はですね、民主党がかろうじて上院で50を上回ると、100のうち50を上回ると、共和党は現状よりも数議席上乗せするという形で、いわゆるねじれ、民主党は上院を取り、共和党は下院の多数を取ると、こういう状況でして、基本的な構図は第一期のオバマ政権と変わらないということになります。で、今申し上げたことが逆転してひっくり返るような確率は極めて低いと私は思ってます。で、その前提に立って今から申し上げますけれども、その前にですね、市場的な状況の中で、むしろその前段階で気になるのがギリシャ、スペインの問題でございます。で、ギリシャの場合は11月7日、要するに今晩ですね、この段階で、いわゆる歳出カット法案というものを提出してますので、これの採決が行われると。その後、2013年度の予算案ですね、これが11日の段階で、採決が行われると。かなりぎくしゃくしてですね、ギリシャの場合は、連立3党で与党を組んでおるんですけれども、その中の一番下のですね、左派と、民主左派といいましょうか、これがどうも分離する可能性を含んでおります。分離するというのは与党から脱落していくという形の可能性を含んでいます。もちろん脱落してもですね、過半数になっていますので、政権自体は多数派になりますけれども、この3党の一部が脱落するということになるとですね、今後のギリシャの議会運営というのは極めて難しくなりますよね。で、その懸念が一番大きいんですけれども、どうやら市場の関係者はですね、それよりも26名の反対が出た場合にこれ否決されるぞと、これを一番気にしているようですね。さすがにそれはないと思うんですよ。第1党第2党が、こぞってですね、一人の漏れもなく、なんとかその賛成票にしたいということで今努力を続けておりますけれども、2、3名の脱落があってもですね、過半数を割り込むような状況というのはまずないだろうというふうに考えております。で、ただですね、問題は、11月の12日の段階でですね、ギリシャがこれで一応例のごとく11月中でないと間に合わないよと言われた315億ユーロというですね、トロイカからの融資ですね、これは第二次ギリシャ支援の一角として大きな金額が待っております。で、これが11月実は下旬に払われないということになると、これはもう自動的にですね、ギリシャの場合は、要するに助けてくれという形にならざるを得ないんですね。その絵がまずできるかどうかという問題がありますよね。それともう一つは、仮にですね、ギリシャが言ってる財政赤字を2014年度ではなくて2016年度、つまり2年間引き延ばして達成したいと。で、これが認められるとしましょうか。で、認められるんであれば、その追加費用としてコストですね、これが300億ユーロかかるんですね。じゃあこれをどうするかっていう問題です。いや、それだったら例えば ECB がですね、その国債、ギリシャ国債を徹底してその買い込んでですね、ギリシャ国債の利回りを抑えることで、なんとかギリシャ自体が300億ユーロを国債で発行をすれば、とりあえず埋まるんじゃないかと、そういう見方もありますけれども、それは正直先延ばしするだけの話でしてですね、 結局は何らかの形でこのギリシャ支援を3回目のギリシャ支援をせざるを得ないんじゃないかと、こういう見方が随分今出てきております。まあ、具体的に言いますと、例えば ECB が持っているギリシャ債券ですね。